おっと、前回からの続き。
ちょっと長くなってきましたけど、陸の道でやってきた温帯型と海の道でやってきた熱帯型、この話をしました、
はい、
でこれがどのように社会に実装されていって、インドの人たちにどのように受け入れられていったかっていうのをちょっとね、宗教的なものとか社会構造的なものからさらっとこう見ていこうかなというふうに思ってますね、
はい。
バラモン教の話、これ先ほど言いましたね、
うんうん、
リグベーダっていうのを経典とした、古代インドの宗教の一つですね、
うんうんうん、
これが後にヒンズー教に引き継がれていきます。でこのリグベーダっていうのが知識の集約っていう意味なんですけどね。
リグベーダ、
うん、だから日本だとさ、あのアーユルヴェーダっていう言葉だけ来てるじゃないですか。
アーユルヴェーダっていうね、うん、何かは分かってないけど、
うん、なんかこう精神が癒されるとかヨガとかそういう文脈でしか語られてないんですけど、
はい、
あれね、アーユルヴェーダってインド医学って意味なんですよ。
あ、そうなの、う
ん、正確に訳すとアーユルっていうのが生命とか寿命とかそういったのを表す言葉なんですって。
生命と寿命がそうなの、
うん、っていう意味らしいんですよ。アーユルという言葉自体がね、生気、生命、寿命とかそういうのを表してる単語なんですね、もとも
と。
で、ヴェーダというのは知識という意味らしいです。
へえ、知識なんだ。
そう、だから命に関する知識でアーユルヴェーダ。
はいはいはい。
だからヴェーダっていう言葉が他にも出てくるのはこのバラモン教とかね、こういうアーリア人社会の中では知識というものをすごく重要視してたっていう意味で使われてるのがヴェーダ。だからバラモン教の聖典になってるのがリグヴェーダ。
おう。
で、それはそのままヒンズー教でも聖典が、リグヴェーダという感じですね。
へえ。
はい。で、このバラモン教の特徴は先ほど申し上げた通り自然信仰が中心なので自然神に対するお祈り。で、この祈りのスタイルっていうのは生贄です。
お、生贄か。
はい。これはもう古代世界中で行われてる教義ですよね。
へえ。
動物を捧げますとか、
はいはいはい、
生きたまま心臓取り出しますみたいなのがちょっとエグいやつがあるじゃないですか。
あるね、
うん、で動物といっても家畜とかそういうのだけじゃなくて時には人間も入ってきますよね、
うんうんうん、
でその対象になってるのがシューダラとか不可植民とかがこう使われたりするらしいんですけど、
あ、そこはやっぱ人なんだ、
うん、奴隷とかね、
うん、
いう感じでその宗教観ができてきます。でこのバラモン教の中にたくさんの神様が登場するんですね。この聖典のリグヴェーダの中に いろんな神様が出てくる。あのシバとかああいうのもそうですね、ヒンズー教で続く出てくるシバ神とかいるじゃないですか。
シバ神聞いたことあるな、
うん、とか、まあちょっと僕も詳しくないしメモってこなかったから忘れちゃったんですけど、いろんな神様が出てくる。
はいはいはい。
でその中の一柱にヤマっていう神様がいるんですよ。
ヤマ、
うん、ヤマ、
ヤマ、
これは天界の神様、死の世界の神様。
はあ、死の世界の神様っているんだね。
うん、っていうのがいるんですよ。だからね、なんかこれ、地獄とかそういう意味ではなくて、うん、死んだ後のあの世の王様みたいなイメージですよ。
へー、魔王とかそういう感じではなくて。
なくて、もうあの世を統括する王様みたいな。
はいはいはい。
まあ、っていうかこの山が人類を作ってるんですけどね。
え？
全ての創造神でなんていうの、これ日本語で言うと業って言うんですけど、カルマね。
どれもわからんかったぞ。名前は知ってるけど、うん、単語は。
単語は知ってる。
ピンとこない、全部。
魂、いろんな生き物の魂がふわーっといる霊界みたいなのがありますと。
はい。
その世界の王様がヤマなのね。
ああ、ヤマという王様がいる。
王様がいる、うん。この世界を司っているヤマという王様がいて、この神様が人類を地上に降ろして作る。
はいはいはい、
植物を作るとか、
うん、
ゴマを作るとかやってるわけですよ、
はいはいはい、
で主にこの山という神様がされた重要なことは霊界の楽園を創造したことと人類とゴマを作ったことって言われてるんですよ
待って、で霊界と人類とそこにゴマを平行に持ってくる、その世界線すごいね。
すごいよね。
なんでゴマ、
どうしてここでゴマみたいな感じなんだけど、
うん、
あ、でもそうらしいんですよ。
そうなんだ、うん、
このリグヴェーダに書いてある。
へ
え、うん、こうふわふわふわふわ、こう霊界なんでね、魂が漂ってるじゃないですか、
はいはい、
これを現世人間界に下ろす、
うん、
でいくつかの世界を作る。で今でも日本の仏教の世界で陸道って言って6つの道ってね、あの人間道、鬼畜道、畜生道とかあるじゃないですか。
ああ、あるね、
うん、あれを創造したのもこの山っていう神様なんですね。
そうなんだ、
うん、もうすごい絶対神なんですよ。
へえ。
でこの絶対神ヤマが創造したものの人にゴマがあるじゃないですか、
はい、
だからバラモン教においてゴマはとても神聖なものなんですね、
はいはい、
で清い正常であることの象徴でもあり不滅の象徴でもある
へ
し死ぬということは彼らにとっては地獄に行くとか消えるとかそういうことじゃなくて山のいる霊界に行くことなんですよ。
ああそうなんだ。
ふわっとした魂の集合体の中に私も合同でくっつきますみたいなのが良いこととされてるんですね、
うんうん、
でその中カルマって言ったら日本語で言うと技と書いて合と読む合の世界ですけど、
うんうん、
それはもうねぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ溶け合ってる状態なんですよ、
うんうん、
で本当の最高の幸福っていうのはいろんなこう先祖の霊とか山の神様のもとでいろんな先祖の霊とかと一体になって楽園に魂が安置されることを彼らは素晴らしい人生だというふうに考えてたんですね、
うんうん、
でもそこに行くためには生贄が必要でちゃんと儀式をやらないとそこに行けません。でもしそれを怠ると何が起こるかっていうと陸道輪廻がずっと無限に続くと。
陸道輪廻、
輪廻転生ってあるじゃないですか。
輪廻転生あるね、
うん、あれね良くないことなんですよ。何回も輪廻しちゃってまた現世かよっていう。
人がまた人に戻ることが良くないこと
は、ね、もうあるんですよ。もうそんなことよりも早くその山の国で魂として楽園に行きたいわけですよ、
はあ、
これが下脱ね。
はあ下脱、
う
ん、
もうラットレース的な輪廻から抜け出して下脱することをこのバラモン教の中では最高とされてるんです。
へえそうなんだ、うん、
でそれをやるためには生贄をやらなきゃいけないみたいな感じなんですよ。でその儀式の時にすごく重要だったのがその山が作ったものでとても正常なシンボルとなったゴマが絶対必須なんですね、
はいはいはいはい、
だからお祝いの儀式だろうが生贄とか他の祭式ね儀式の時にも絶対ゴマ必要だしお葬式も絶対必要みたいな。
へえ。
だからそのバラモン教を中心とした社会カースト制度の中ではシュードラたちを使ってガンガンゴマ作らすんですよね。
はいはいはい、う
ん、もちろん他のスパイスとかも神聖なものでバンバン作らせるんですけどね、
うんうんうん、
あのスパイスでも胡椒とかは不浄なものを払うとかっていう邪気払いみたいな意味もあるらしいので、
うんうん、
こういうその社会形成の背景があってこそのゴマの農業発展部分もあると。
はあ、ゴマからしたらえらいところに持ってこられ
る
ね
本当だよね。
俺こんな使われ方すんのみたいなとこでしょ。
そうだからね、面白いなと思うのはこれエジプトからずっと今ざっと流れてきましたけど、まあ、東に向かってきますよね、
はい、
どの文明でもなんかゴマはいいものだよね健康にいいよねっていうのともう一つは神聖なものって扱いされ始めてるんですよ、
うんうんうんうん、
もうねバラモン教なんかもう頂点ですよね。
頂点だね。
でこれが次の時代にちゃんとつながっていくんですよね。
へ
え。この思想が
この思想のままいくの、
うん、っていうのも面白いなと思うのがこのバラモン教って初期のこの生贄の宗教とかあとカースト制度を取り入れた階級制度とかって、まあ、僕らの現代人の感覚するとなんかすげえことやってるなとんでもねえなって感じするじゃないですか、
うんうん、
なんですけどこの輪廻転生の概念だったりとか死の世界で魂がぐにゃっとこう溶け合っている、
はい、
バラバラに生きてるんじゃなくて溶け合ってるっていうカルマっていう思想ね、
はいはい、
これまんま仏教に入ってますよね。
ああそうなの。
そう輪廻転生というのはお釈迦様はあるかねえか分かんねえって言ってるんですけど、
うん、
でもそのまんまこう仏教の世界に入り込んでるから我々は日本でも輪廻転生って言われたらあれねとか天国と地獄ねとかいう話を受け入れてるわけじゃないですか、
うんうんうん、
でカルマっていうのもあそうね業ねとか、
はいはい、
下脱って言ったらあはいはいって僕ら分かっちゃうじゃないですか。
そうだね下脱とか言うもんね、うん、
だからバラモン教に発してるんですけどちゃんとその後の仏教にまで影響を与えている。
はあ、
ちなみにこの山は後の時代ですよバラモン教もだんだんとこう変わっていくので、
うんうん、
同じバラモン教という名前であってもだんだんとこの山が、天国ではなくてこの死の世界を司る神様になっていくんですよ。
あーはーは
ー。これはちょっと後で話しますけど祭式万能主義っていうそのお祈りさえしとけばっていうところから哲学的になっていてで神様だけに頼るんじゃなくて自分を良くしていこうよっていう思想が出てくるんですよ。
ほうほう。
バラモン教の中にですよ。
バラモン教の中に。
そう要は儀式ではなくて良い行いをすれば次の生まれ変わりの時に良くなる。
ほうほう。
それを繰り返していくといずれ山の世界に行くとかいう世界になってくるんで神様が必要なくなってくるんですよ。 下脱をするのには神様に頼るのではなくて自分の努力っていう思想に変わってくると。
はいはい、まあそ
う
か。
山がそのカーマの世界を司る必要がなくなってくるので死の世界の神様っていう風に位置づけが変わってくるんですね。
はいはいはい。
千年ぐらいかけてね。
千年か。
うん、変わってくるんですよ、
うん。
で、地獄の神様みたいになっていって、で、地獄の門番になっていって、それが中国を経由して日本に入ってきた頃には、閻魔という名前に変わってるんですよ。
おー、閻魔様。
そう。で、山っていう音をね、これ古代サンスクリット語ですけど、うん、これを、音だけを漢字に移し替えてる。
うんうん。
それが閻魔という漢字で、それが日本語で読むと閻魔って読むだけで。
ああ、そうなの、ね、
はい。っていう感じなんですよ。
へえ。
ほら、なんかこう、バラモンっていう言葉も、実は、現地ではバラモンって呼ばれてないんですけどね。
あ、違うんだ。
うん。
何した
っ
けな。
ちょっとあ、メモしたのどこ行っちゃったかな、うん。ちょっと違う言い方をされているんですよね。ね。
ブラフマン。
そう、ブラフマン。ブラフマンってなんか漫画とかで時々聞きますよね。
おう、ブラフマン、うん、
宇宙の原理を表すブラーマンね。
ブラーマン、
ブラーマンとかね、
うんうんうん、
凡字の凡の字ですよね。
凡字の凡の字、
うん、高野山とか行くとさ、見たことないこうマークみたいな字書いてるじゃないですか、凡字って。まあいいんだ。まあブラフマンとかブラーマンとかって言って、そのブラーマンを漢字表記すると、うん、バラモンっていう漢字になるんですね。
ああ、そうなんだ。
それを日本人が読むとバラモンって言ってるんで、バラモン教って日本では言ってます。
へえ、そうなんだね。
現地 の, 発音とは違うらしいですね。
ほうほうほう、はい、あ、じゃあ奴隷とかを使ってこう、うん、結局生贄はもうしなくても良くなった、
そこなんですよ
っていうこと。
それをね、しなくなっていくきっかけがあってですね。
あるんだ、
うん、さっき初めの頃に16大国時代っていうのをちょっとだけ話をしたんですけど、
はい、
これはそのアーリア人がだんだんこう東に500年ぐらいかけて進出していきます。でガンジス川の流域にいろいろとこう集落ができてきます。でその中にはアーリア人の集落もあれば、都市国家もあれば、ドラビダ人系の都市国家もあれば、もう他の民族の都市国家もあればみたいな感じなんですよ。
はいはい、
それが16の国がありましたよ、
うん。
で、戦い合って最終的にこのアーリア人が勝つわけじゃないですか。
ああ、16個も国あったんだね。
国あったんですよ。うんうん、都市国家があったと。で、この時に活躍したの誰かっていう話ですよね。
ほう、誰か。
バラモンは自分の国で祭壇に向かってお祈りしかしてませんから、
はい、
誰が戦うねんって。
確かに、戦う人はいない。
うん、戦うのはクシャトリアですよね。
クシャトリア、うん、
王族武士階級の、
はいはいはい、
クシャトリアが大活躍するわけじゃないですか、
うん、
でなおかつそのクシャトリアだけじゃなくて、バイシャ商人階級ね、
はい、
商工業の人たち、この人たちもクシャトリアが活躍するための物資の補給とか武器を作ったりとか、でシュードラが作った農作物をバイシャが運んだりいろいろするわけじゃないですか、
うんうんうん、
だから中間のクシャトリアとバイシャがめちゃくちゃ活躍したのに、
うん、
でも彩色だけやってるバラモンが一番偉いってことになるわけじゃないですか。
はい、
腹立ちません？
うん、まあまあまあそうだね、
うん、俺活躍したのに、
はあ、
はあ、はあ、ってよくやったじゃねえよみたいなね、
うん、
なりますよね。
まあ階級あるのにね、
うんうん、ここでまず一つ目のね、一段階目のバラモン階級に対する不満っていうのが社会の中にふつふつふつふつとこう出てくるわけですよ。
ああ、だけど神様どうした？
もうそこら辺から変わっていくんですよね、
うん
うん、で、もう一つの流れがあって、そのシュードラとか、あとこれ奴隷階級ね、あとバイシャなんかもいるので、この人たちがその生贄っていうのに反発を覚え始めるんですよ。
はあ、そうなんだ、
うん、でクシャトリアもそうなんですけど、うん、この戦闘してると自分たちも死ぬリスクを負ってるし、
はい、
敵を殺したりとかいうことになるじゃないですか、
うん、
生き死にのやり取りをするようになる、
うん、
それを祭殿でやっていて良しとしてるのに、なんかこう反発を覚えるんですよね。
はあ、はあ、
こ、うん、んな生贄文化やめやって言って批判が出るんですよ。
へえ。
でやめろやめろっていう勢いの中で不殺生というね、殺さずっていうやつがこう概念としてだんだんと出てきます。
あ、仏教でもあるね、
うん、で同じようにこのバラモンの権力に対する反動として、さっき言ったこれウシャニパッド哲学っていうんですけど、神様に頼るのではなくて自分の行いを正すことでより良い世界に導かれようという 思想が出てきます。
はあ、あ、その思想名前あるんだ。
そう、ウシャニパッド哲学って
。ウシャニパッド哲学、う
ん、で実はこのウシャニパッド哲学は、日本、中国とか日本とかの東洋社会にも大きな影響を与えますし、当然これは中東の哲学にも影響を与えて、後にギリシャやローマ、イギリスまでこうずっと波及していく哲学の流れ の根っこって言われてますね、
うんうんうん、
ちなみにこのウシャニパッド哲学の中でゼロの概念がこう出てくるっていう、そういう話なんですけど。
何の概念？
ゼロ。
ゼロの概念、
うん、ほら数字の中でゼロを発明したのはインド人って言うじゃない。
ああ言うね。
この辺、この辺から。
え、ここからな？
ここら辺から出てくる。
え、
宗教的な思想哲学の中から出てくるですね。
あ、そうなんだ、うん、えらいとこと結びつくね。
そう、ほらここでこのウシャニパッド哲学が出てきたことで、自分の精神を高めていく、まあ仏教的に言ったら修行的なものですよね、
はいはいはい、
こういうもので自分を高めていくと下脱に向かうよね、
うんうんうん、
でブッダになって悟った人になるよね、
はい、
っていうのでこの辺を根っこにして仏教っていうのが出てくるんですよね。
ほ
ー、紀元前6世紀頃。ちなみにこの仏教を作ったゴーダマシッタールダさん、この人はクシャトリアの出身ですね。
え、あ、そうなの？
王族の出身なんです。
はあ、そうなんだ。
王族の出身なんですけど、なんだこの世界って言って出家して、自分がこの悟りの世界をこう探しに行く、そのベースになっているのがバラモン教であり、ウシャニパッド哲学、まあ世界で言うとバラモン教への反発と、反発から生まれてきたウシャニパッド哲学を片手に携えて自ら悟りを開いていくっていうのがこの仏教の起こりらしいですね。
ああ、そういうことなんだ。からちょっとバラモン教のこうなんか名残というか、
うん、
一部はあの持ってるんだね、仏教も。
そう、引き継いでるんですよ。でほぼ同時期に出てきたのがジャイナ教。
ジャイナ教、
うん、名前だけはね聞いたことあると思うんですけど、うん、これもそのバラモン教に対する反発から登場しているらしいです。
へえ。
まあね、ジャイナ教ちょっと細かいの僕も調べきれてないんですけど、最も大きな特徴は極端なる不摂生。
極端なる不摂生、
うん、殺さないって言ったらもう徹底的にどんな生物も殺さないんですよ。
はあ、本当にそうなんだ、
うん、ほらね、あの根菜類食べないですからねこの人たち。
え、根菜類、
うん、あの芋とかに細菌ついてるじゃないですか。土とかについ
てるね、
うん、芋とか食べるとその土についた細菌殺すことになるから、私たちは芋食べません。
え、どういうこと？
発酵食品食べませんよ。
まあ食べれないね、うん、それはまあまあ
微生物がいるんで。
微生物とか言うなら、
うんうん、葉っぱしか食べない。
葉っぱもついてるやん、
うん、豆とか。
豆もついてるね、
うん、っていうツッコミしようとキリがないんですけど、一応紀元前500年頃の話なんで、まあそういうことなんですよ。
まあそうか。でも土って洗い流せばよくないって思っちゃうけど。
思っちゃいますけどね。まあ僕らから
違うんだ。
違うらしいです。そういうちょっと極端な不摂生に走ると。
へえ。
でこの仏教とかジャイナー教とかが出てきたし、内部からもこのウシャニパッド哲学みたいなのが出てくるじゃないですか、
はい、
つまり自分の精神を高めて清い形にしていくっていう、これは神様とではなくて私たちの努力によるものです、うんうん、行動によるものですっていう思想ですよね、
はいはい、
でこれが内側から出てきたことでバラモン教の本体の方も変わっていくんです。
へえ。
もう彩色万能主義からこのウシャニパッド哲学によった宗教観にこうずっと変わっていくんですね。
あ、元のバラモン教がが
です。
へえ、は
い、でこのサートビクっていうんですけど、あの良い食べ物っていうのがあるんですね。
良い食べ物、
うん、バラモン教の中にはサートビクとターマシクっていう食べ物のジャンル分けがされています。
うん、サートビクと
ターマシク。
サートビク、
ターマシク、ここに書いてないけどね。
ターマシク、
うん、で、先にターマシクっていうのはこれ悪い方の意味ね、
はい、
語源は暗黒って意味らしいですけど、この食べ物を食べると精神が乱れたりとか、あのちょっと怠け心が出たりとか、性欲が増したりとか、あとは攻撃性が高まったりとかいうことが起こるんで良くないですよって言われてるんですね。
へえ。
でこのターマシクの中の代表例が摂生によって得られる肉類。
はあ。
こういうの食べるともうそわそわそわそわしちゃってダメだよねって。
はいはいはい。
なんか仏教のその精進料理に近い感じします、してきたでしょだんだん
と。
でサートビックは真逆です。
ほう。
欲求を抑えて精神を高めて調和を高めてくれるみたいな。
はいはいはい。
だから米とか麦とか果物とか野菜の中の一部とかね。
うん。
あのニンニクとかダメなんで。
あ、ニンニクはね、自由競争とかああいう、
うん。そうそう。ああいうのダメなんで、 そうじゃない葉っぱ類とかね、
うんうん、
豆とかがいいよねっていうのがこれがサートビク。でこのサートビクは誰にと特に良かったかっていうとバラモン階級にとってすごく大事なんですよ。
そうなの、
うん、神様への祈りから、バラモン自身が聖なる人にならなきゃいけないっていう風に変わってったじゃないですか、
はいはい、
このウシャニパッド哲学によって、
うんうん、
だから彼らバラモンが聖なる人聖人になるためには、サートビクの食生活をしなきゃいけないんですよ、
うんうんうん、
でそれが定着していく。
ほう。
だからバラモン教自体も完全なる菜食主義ではないけどもちょっとベジタリアンチックになっていくんですよね。だってね、
うんうんうんうん、
でもちろんこれカーストによってこのどのぐらいベジタリアンかっていうのは変わるんですよ。
ああそうなんだ。
そうバラモンはもうとにかく精神修行が一番大事だから、うん、お坊さんだからあら彼らはもう特にそういうサートビク職に寄っていくわけですね、
はいはいはい、
で階級がクシャトリア・バイシャになっていくにつれてだんだん緩くなっていく感じですね、
はいはいはい、ああそうなんだ。まああのあれか厳しくしたら今度仕事とかね生きていくのにままならないとか、
うん、
そういう比重の問題か、
うん、ただバラモン階層の偉い人たちが、
うん、
この後にねヒンズー教になった後もですけど菜食主義的なことがいいよねっていう話をするじゃないですか、
はい、
これがちょっと誤解されながら広まっていくんですよやっぱり。
うん、
でもう菜食主義の方がいいよねってブワーッと広がっていく。で後のヒンズー教なんかあの牛は聖なる生き物で食べられませんから、
うんうんうん
ね、だからどんどんどんどんこう肉食から離れていくことになるわけですよ、
はいはい、
で仏教はそこまでこう制限をしてないんですよ、
うん、
でもバラモン教ヒンズー教ジャイナ教は肉食べませんっていう状況になるじゃないですか、
うんうん、
でその中に同時にこう仏教もいるわけですよ。
うんうん、
で仏教はこのあとまた次回お話ししますけどこう国教として国の宗教として保護されてインドの中で一大勢力を保つんですけど、
うん、
そこにはまあ仏教の経典的にはそんなに肉食うなとかは言ってないですよ。まあ殺生はするなとは書いてあるけど、
うんうんうん、
っていうぐらいなんだけど周りが肉食わない生活をずっとしてきてるので伝統的に、
はいはい、
そっちにだんだん寄ってきますよね。
まあ周りが食べなきゃね。
そう大体こうターマシクの概念はこう取り入れてるんで心そわそわするような肉とか肉とか食うなよっていうのは仏教にも入ってきてる来ちゃうわけですよ。
へ
結果としてお釈迦様は肉食うなとは特に言ってないんだけど、うん、肉食わない方がいいよねっていう文化に染まっていきます。
はいはいはい。
で肉食わんということはもう貴重なタンパク質と油脂が取れなくなるわけじゃないですか。
そうだね。
ここに出てくるのが豆とごまなんですよね。
だいぶ遠かったね、ごま戻ってくるまで。
戻ってきた。
おうどこに行くのかと思ってたよ、うん、
この豆とごま特に今回はごまのシリーズですけど、
はい、
このタンパク質と油がめっちゃ栄養学的に大事になる。
はあそういうことね。あ
で仏教の世界ではそこまでねごまはその儀式に使う神聖なものみたいな扱いはされてないんですけど、
はい、
やっぱりねバラモン教の影響を受けてるんでそれっぽい節はあるんですよね。
は
あ
は
あ
はあはあ
書いてはないけど。
そうかそういうことね、うん
から一応その供物あのお供え物仏様へのお供え物のところにこうごまがあったりとか、
うんうんうん、
そういう風になっていくんでこのあとまあインドの中ではバラモン教から一回こう仏教行って揺り戻しでヒンズー教がメインっていうのが今の社会ですよね、
うんうんうん、
でだんだん今イスラームが入ってきてみたいな感じですけど、
はい、
この仏教が国教になって一大勢力になっていく。でこれが西側を迂回して中国に入っていく。その中央アジアねコーカサス地方を通ってぐるっと迂回して中国に入っていくっていうルート。だから、南インドからそのまんまスリランカとかあとミャンマーとかあっちの方を通って、
はい、
タイとかカンボジアとかあっちの方に伝わってくると両方でこう仏教が広がってきますよね。
うんうんうん。
ごまがセットでいく。
あまあこの文脈だとごまはセットでいかないとおかしいよね。
そう。あのねなんでだろうって不思議に思うんだけど恐ろしいことに仏教の拠点になったところは必ずごまの産地になってる。
そうなんだ、
はい、
まあこんだけごま作ってきたからね。
そう
そうなんです。宗教と一緒にセットとして、
うん、はい。いや長かったインド。
長かったね。
たった1枚のシートだけどね。
うんそうね3話より長い気がするんだよ、ね、結局
言ったらあの3話 の, そのインドにやってくる前のメソポタミアの話とかエジプトの話とかって、
うん、
多分ねこのインドを盛り上げるための前座みたいになっちゃったね。
そうだね前座だね。そうかいやまあだいぶ宗教と結びついてきちゃってるね、
うん、
ここで言うとね。 確かにその、なんだろう、摂取をしないっていう概念が入ってこないと、そもそもゴマがここまで、
うん、
その後も重要視されたかどうかっていうのは分かんないしね、
うんうんうん、
一応宗教上は必要なこう神聖なものだから作られたかもしれないけど、
うん、
じゃあ食べないとね、食べるのにもいいものとして扱われてきてるから、うん、それは一緒に持ってって作るよね、儀式用にも食べるように、
うん、
でなんだ、植物的にもすごくどこでも育つみたいな、
うん、そうなんですよ、
その万能植物とか、うん、だからさ、
特に油がなくなると人間生きていけなくなっちゃうので、
はいはいはい、
必須なんですよもはや
そうだね
オリーブないし
オリーブないねオリーブはなんかできないからね、山の奥ではね、
しかもね、まあ一応大豆とかエゴマとかあるはあるんですけど、
うん、
なんせね、ゴマね、香りが良いうまい、普通にうまい、
あ、まあまあちょっと入れるだけでもね、香ばしい香りでね、うん、食欲そそるしね、
そうなんですよ、やっぱうまい大事だよね、
大事だね、
うん、
あとなんだろう、粒の状態でも結構保管効きそうだしね、
確かに保存性は高いわ
ね、
うん、
油にしちゃったら酸化しちゃうけど、
うんうん、
なんか粒の状態だったら長持ちしそうじゃない、
本当だね、うん、それだきっと、
うん、おお、そうなのかな
大きいと思いますよ、
うん、ね、保管は重要だよね、うんうんうん、いろんなもの見てても、いやー広がったね、
はい、
広がったというか、ここ結構メインの場所じゃない、ゴマの、
割とメインディッシュです、
そうだよね、
はい、なんで、まだ次の原稿、文字原稿すら書き上げてないんですけど次回はですね、仏教とともに歩むゴマ2つのルートやってみようかなと思ってます、
いやついに仏教としっかり結びついてました、
はい、なんで仏教詳しい人にいろいろと、ね、指摘があると思うんですけど、まあ、一応便宜上宗教というふうに言っちゃってますけど、
はい、
分かってますからね、
うんうんうん、
宗教という言葉はもうかなり現代の言葉なんで、
うんうん、
この時代は別に宗教という概念がありませんのでね、
そうね、
うん
うんうん、
信仰とかあと哲学思想ぐらいの感覚でとか、まあ、社会に実装されてますからね、
そうだね、
はい、一応便宜上宗教とか仏教とか言い方してますけど、
はいはい、
その辺はご容赦ください、
この辺ねちゃんと言おうと思うと大変なことになるからね
もうほんとね、話めっちゃ長くなるから、
長くなるね、
うん、ただでさえ長いんだから
はい、はい、ということで、
はい、
今回はこの辺で終わりたいと思います、ありがとうございました、
ありがとうございました。
食べ農作事務局からのお知らせです。2023年11月19日日曜日、食べ物ラジオ脳と食のラボラジオ、生物をざっくり紹介するラジオの3番組合同オフ会、名付けて食べ農作を開催します。会場は東京品川駅から徒歩3分のワイヤードカフェダイニングラウンジウィング高輪店。イベント開始は夕方5時。公開収録やここでしか手に入らない限定グッズもご用意しています。参加費は8000円となっています。皆様どうぞご参加ください。なお、おまけの第0部では、東京国立科学博物館で開催される和食展を鑑賞します。参加ご希望の方は11時半にお昼ご飯を済ませてから現地にお集まりください。食べ農作の詳細情報と参加表明は概要欄の Google フォームからお願いいたします。締め切りは10月31日火曜日です。皆様のご参加お待ちしています。